練馬区議会発行練馬区議会だより、令和4年1月第223号声の区議会だより第172号をお届けします。声の区議会だよりをお聞きの皆様、いかがお過ごしですか。この声の区議会だよりはカセットテープ版とデイジー版があります。それでは今回の内容をご案内してまいりましょう。今回カセットテープ版は90分テープ1巻の構成です。テープの表側です。1番新年のご挨拶、2番令和3年第4回定例会の概要、3番令和3年第2回臨時会を開催しました、4番新春を迎えて各会派の抱負、5番一般質問の用紙。この途中まで裏側に回りまして、表側より引き続き5番一般質問の用紙、6番単身、7番議決した議案、8番結果の出た陳情、9番練馬区選挙管理委員及び同補充員の選挙、10番定例会の開催予定、11番各会派の構成、12番後書き。以上の順にお伝えします。カセットテープ版には主要な項目の頭にトーンインデックスが入っていますのでご利用ください。またこの区議会だよりの内容に関するお問い合わせは電話代表で3993-1111番までどうぞ。それでおしまいまでごゆっくりお聞きください。はじめは練馬区議会議長柏崎剛より新年のご挨拶です。
新春を迎え、区民の皆様のご多幸とご健康をお祈り申し上げるとともに、日頃の区議会に対するご理解とご支援に対し心より感謝申し上げます。昨年は新型コロナウイルスの爆発的な感染拡大や度重なる災害の発生など不安な日々が続きました。しかしそのような中でも東京オリンピック・パラリンピックでのアスリートの活躍や真鍋淑郎博士のノーベル賞受賞、大谷翔平選手のメジャーリーグ MVP の選出などのニュースは私たちに大きな感動と勇気を与えてくれました。コロナは未だ予断を許さない状況ではありますが、一方では区民の皆様の感染対策へのご協力や練馬区モデルによるワクチン接種の進展等により明るい兆しも少しずつ見えてきております。本年はさらに歩みを進め、以前の日常に戻るための大切な年になると考えています。感染者支援の充実、医療体制の整備等に引き続き対応しつつ、疲弊した地域経済、コミュニティの再生に向け取り組むことが必要です。また財政状況が厳しい中、福祉、教育、都市インフラ整備等の膨大な行政需要にも着実に対応していかなければなりません。区議会といたしましては、旧来の発想にとらわれることなく、真剣かつ活発な議論を通じて課題に迅速、的確に対応し、誰もが安心して希望を持って暮らせるよう全力を注いでまいります。今後とも区議会への変わらぬご支援をお願いいたします。
以上、新年のご挨拶でした。次は令和3年第4回定例会の概要です。令和3年度一般会計補正予算を可決、指定管理者の指定などを可決。令和3年第4回定例会は11月26日から12月10日までの15日間の会期で開催しました。定例会の初日に区長から新型コロナウイルス感染症対策、教育振興基本計画の改定、映像文化の町構想、練馬区立美術館再整備基本構想の策定、改定アクションプラン、公共施設等総合管理計画、実施計画の策定などについての所信表明があり、これを受けて 11人の議員が一般質問を行いました。議案として区長から練馬区立障害者自立支援施設条例の一部を改正する条例、指定管理者の指定、練馬区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、令和3年度練馬区一般会計補正予算など41議案が、委員会からデフリンピックの東京招致を求める意見書の一議案が提出されました。審議の結果、すべての議案を原案通り可決しました。皆様から提出された陳情は1件を採択し、2件を不採択としました。以上、令和3年第4回定例会の概要でした。続いて、令和3年第2回臨時会を開催しましたです。令和3年第2回臨時会を12月27日に会期1日で開催しました。区長から令和3年度練馬区一般会計補正予算の一議案が提出され、原案通り可決しました。以上、令和3年第2回臨時会を開催しましたでした。代わって新春を迎えて各会派の抱負をお伝えします。議会運営委員会を構成する会派の新年の抱負をご紹介します。各会派の構成については後ほどお伝えします。万全な感染症対策と区政の前進を、練馬区議会自由民主党16人、謹んで新年のお喜びを申し上げます。日頃から練馬区議会自由民主党に多大なるお力添えを賜り、心より感謝申し上げます。本年が区民の皆様にとって素晴らしい一年となりますようご祈念申し上げます。昨年は岸田内閣が誕生し、また東京オリンピック・パラリンピックが新型コロナウイルス感染症の世界的影響により1年延期して開催されました。日本の獲得したメダル総数は過去最多を大幅に更新し、ニュースポーツへの注目やアメリカンリーグの MVP に満票で選出された大谷翔平選手の活躍、真鍋淑郎氏のノーベル物理学賞受賞など様々な場面で日本人が活躍し、お祝いムードに包まれた一年でありました。一方、新型コロナウイルス感染症が猛威を振るい、気候変動によるゲリラ豪雨や地震の頻発など、多くの自然災害に見舞われた一年でもありました。練馬区議会自由民主党は、新型コロナウイルス感染症という見えない敵と戦いながら、区民の命と生活を守るため、区議会第一会派としての責任ある立場から、様々な提言、施策を要望し、練馬区政を強力に牽引してまいりました。昨年末には前川区長から第2次緑の風吹く街ビジョン改定アクションプラン素案が提示されました。政策の実現に向け共に取り組みを進めます。また新型コロナワクチン接種体制練馬区モデルに基づいた3回目接種体制の構築をはじめ、福祉や医療介護、子育て、教育分野や保育所等待機児童ゼロの継続、学童クラブの待機児童対策、高齢者への扶助、交通インフラや病院整備、頻発する災害に備えた街づくりなどの行政需要の増加も避けられません。今後、厳しい財政運営を強いられる中、新型コロナウイルス感染症対策をはじめとした社会情勢の変化に対応した施策を講じてまいります。我々練馬区議会自由民主党は、練馬区がさらに大きく発展するよう、より一層の努力を重ねてまいることをお誓い申し上げ、年始のご挨拶とさせていただきます。ポストコロナへ新時代を切り開く、練馬区議会公明党11人、新春をことほぎ、謹んでご挨拶申し上げます。皆様には日頃より公明党をご支援いただき、心より感謝申し上げます。新型コロナウイルスに翻弄されたこの2年、区議会公明党は安心して希望を持てる社会を築くため、小さな声を聞く力を発揮し、 区政運営に全力で取り組んでまいりました。昨年は新型コロナウイルスワクチン接種体制練馬区モデルをはじめ、自宅療養者対策として酸素・医療提供ステーションの設置、また困窮した区民を生活再建につなげるため生活サポートセンターの相談体制の強化、事業者支援では融資枠を拡大し借り換え特別貸付の開始、商店街支援では 30% のプレミアム付き商品券の発売など、数多くの政策を実現・推進してまいりました。本年もコロナ対策に全力で取り組むとともに、デジタル化とグリーン化の推進、保育園待機児童ゼロの継続、特児童相談体制の強化、練馬光が丘病院の移転改築や後施設の活用、高齢者みんな健康プロジェクトの推進、生活困窮者の支援強化などの施策実現に向けて取り組んでまいります。今後とも一人一人の生命の尊厳を守る人間の安全保障を根幹に、公明党のネットワーク力を存分に生かし、安全安心の練馬を築いてまいります。本年も公明党に力強いご支援を賜りますよう心よりお願い申し上げます。区民とともに持続可能な社会の実現を、練馬区議会未来会議都民ファーストの会国民民主党6人。新年の幕開けにあたり、区民の皆様のご健勝とご多幸を心よりお祈り申し上げます。昨年も新型コロナウイルス感染症の世界的流行の影響を受け、長きにわたる緊急事態宣言の発令など、区民・区内事業者の皆様にとって過去経験したことのない大変厳しい年となりました。新たな年も引き続きワクチン3回目接種をはじめとした感染拡大防止施策の充実をはじめ、区民の健康と財産を守り、生活を支えるためのあらゆる対策を進めるとともに、コロナ禍からの脱却後の未来を見据え、誰一人取り残さない持続可能な社会の実現のために、会派一丸となって力を尽くしてまいります。本年もご指導ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。誰も排除されない地域社会の実現を、インクルーシブな練馬を目指す会5人。一人一人の個性や権利が大切にされ、認め合える社会を作りたい。多様性が尊重され、誰も排除されないインクルーシブな地域を実現したい。目指す社会に同じ考えを持つ5人で、昨年5月に新しい会派を作りました。インクルーシブとは何か、大勢の方の問い合わせを通じて、私たちの考えに共感いただいていると実感しています。コロナ禍で顕在化した保健所機能や医療体制、非正規雇用や男女の賃金格差をはじめとするジェンダー問題、ないがしろにされる子どもの権利など、課題解決に向けて力を尽くします。本年もどうぞよろしくお願いいたします。ホープ憲法に基づく区政実現を、日本共産党練馬区議団5人。昨年は皆様におかれましても、一昨年から続く新型コロナウイルスに翻弄された1年となったことと思います。新型コロナウイルスは貧困と格差の実態を露呈させました。ところが区は高齢者サービスなどの削減を行いました。私たちは区内の経営者や困窮者支援をされている方からお話を伺い、サービスの復活や支援の強化を求めました。そのような状況の中、昨年秋の総選挙で憲法改定を求める勢力が国会で多数を占めました。本年も区民の暮らしを守るため、憲法尊重擁護義務を負った議員として、憲法に基づく区政の実現に尽力します。区民と共に支え合いの社会を、練馬区議会立憲民主党3人、謹んで新春のお喜びを申し上げます。沢村慎太郎、白石恵子、富田健二、練馬区議会立憲民主党会派3名、力を合わせ、区民の皆様の命と生活を守るため、力を尽くしてまいります。暮らしの声、現場の声、 そうした声を受け止めながら、新しい時代を支え合いの社会を切り開いていくため、皆様と共に進めてまいります。本年も引き続き、練馬区議会立憲民主党に対し、ご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。以上、新春を迎えて各会派の抱負をお伝えしました。一般質問の要旨をお伝えします。一般質問は11月29日、30日、12月1日の3日間、11人の議員が行いました。ここでは質問と回答の要旨をお伝えしています。また質問の様子は区議会ホームページでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。なお、通常質問者は女性の声で、答弁者は男性の声でお伝えしていますが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、密閉空間での人との接触を避けるため、今回は一人のアナウンサーでお伝えします。あらかじめご了承ください。それではお伝えしてまいります。はじめは、前川明夫区長に問う、次期4年間の抱負を、練馬区議会自由民主党、藤井隆の質問です。区長の思いについて、質問。一年を振り返り、区長の印象は、回答、短期間で感染者が激減しました。日本人の底力に改めて感慨を覚えました。質問、衆議院議員総選挙結果に対する思いは、回答、日本の政治、議会制民主主義が大きく転換する分水嶺に差し掛かっているのかもしれません。質問、今後4年間の区政に対する思いは、回答、引き続き練馬区モデルを進化させ、区政をさらに発展させたいです。質問、来年の区長選にぜひ出馬を。回答、来たる区長選挙に出馬する決意です。財政予算の考え方について、質問、今年度中止や延期となった施設整備への対応を第一に、来年度は積極予算を。回答、改定アクションプランの取り組みを最優先に編成するなどです。質問、歳入確保に向けさらなる取り組みを。回答、用地や建物は有償貸付とするなど、区有財産などを活用します。災害対策について、質問、帰宅困難者対策としての具体的な取り組みは。回答、区立施設の備蓄物資の増量と、受け入れ民間施設の指定を促進するなどです。質問、東京都による首都直下地震などの被害想定の見直しについて練馬区の所見は。回答、災害対策強化につながります。東京都の計画を踏まえ、練馬区の地域防災計画を見直します。区民の健康と医療について。質問、新型コロナ感染症第5波の経験を生かした今後の対応策は。回答、保健所の体制を強化します。ICT も活用し、自宅療養者の状態を把握するなどです。質問、子宮頸がんワクチン接種の国の動きに対する所見は。回答、動向を注視し、接種機会を逃した方に適切に対応します。質問、3次救急医療体制の整備に向けて、議会と区民を巻き込んだ運動を展開すべき。回答、関係機関と協議します。介護保険について、質問、今後の高齢者の生活を見守り、支えるための取り組みは。回答、見守り ICT 機器の活用事例を紹介する講座を開催するなどです。質問、介護に関わる職員の人材育成の取り組みは。回答、研修カリキュラムを充実し、介護と障害福祉の共通課題への対応力を強化するなどです。教育について、質問、令和の日本型学校教育をこれまでの学校教育と比してどのようなものと捉えているのか。回答、デジタル化や教員の働き方改革など、社会の変化に対応するものです。質問、今後の学校教育における ICT の活用の方向性と必要となる環境整備は。回答、実践事例集の発行活用や教員研修の充実、通信環境の充実に取り組みます。質問、 デジタル化の進行が著しい現代こそ、実体験を伴う豊かな学びの機会の保障が一層重要である。教育庁の所見は、回答、ICT 機器の活用促進と体験活動の一層の充実を図ります。児童相談体制について、質問、都立の仮称練馬児童相談所の設置は、特連携による児童相談体制を大きく前進させるものと考える。練馬区の見解は、回答、練馬区の積極的な取り組みを東京都がさらに前に進める方針を示しました。大いに歓迎すべきものです。以上、練馬区議会自由民主党、藤井隆の質問でした。次は、万全なコロナ感染対策で経済生活の再生を、練馬区議会公明党、宮原義彦の質問です。区長の基本姿勢について、質問、区長2期目の総括と今後の抱負は、回答、練馬区モデルを進化させ、区政をさらに発展させたいなどです。質問、来年度予算編成の基本的考えは、緊急対策は、回答、改定アクションプランの取り組みを最優先にします。改めて優先順位を精査するなどです。質問、財源確保は、回答、補助金を確保するなどです。質問、ワクチン、検査パッケージの活用を、回答、経済団体などと連携し取り組みます。質問、改定アクションプランの高齢者施策は、DX の展開は、なお、DX とは、デジタルトランスフォーメーションの略、デジタル技術の浸透が人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させること。回答、新規事業を盛り込んでいます。体制を強化するなどです。新型コロナ対策について、質問、今後の対策は。回答、保健所の体制を強化するなどです。質問、3回目のワクチン接種の体制は。回答、集団接種会場を拡大するなどです。質問、酸素ステーションは継続を。回答、東京都と連携し、引き続き運営します。質問、コロナ後遺症の相談窓口を。回答、保健所などに設置し、適切に対応します。地球温暖化対策について。質問、実効性ある環境基本計画を。回答、再生可能エネルギーの導入促進などの施策を盛り込みます。質問、事業者などとの共同を。回答、アンケート調査を実施しているなどです。質問、各部署でエネルギー削減を。回答、推進体制の強化を検討します。映像文化のまちづくり。質問、今後の展望は。回答、ソフトハードが一体のまちづくりに取り組みます。質問、練馬城址公園の交流ゾーンを練馬区のアピールの場に。回答、東京都と協議します。質問、豊島園地域と連携したまちづくりを。回答、協議を進めます。質問、豊島園古城の塔は保全を。回答、東京都に要望しています。質問、美術館を核にまちづくりを。回答、地域の意見などを聞き検討します。認知症施策について、質問、矯正と予防の取り組みを。回答、地域包括支援センターで相談に応じているなどです。質問、物忘れ検診の受診率向上を。軽度認知障害の方の予防を。回答、特定検診などと実施期間を合わせるなどです。質問、認知症予防事業の取り組みを。回答、年間を通じ、区立施設で実施しているなどです。質問、東京認知症希望対象を活用し、積極的な取り組みを。回答、協力をいただきながら啓発を進めるなどです。児童虐待防止対策について、質問、虐待対応拠点の特連携の実績は。回答、昨年度はおよそ240回などです。質問、都立の仮称練馬児童相談所設置への所見は。回答、大いに歓迎しています。質問、再発防止の支援を。回答、地域子ども家庭支援センターが家庭訪問などきめ細かな支援をするなどです。質問、 オレンジリボン運動の普及啓発を回答推進します。教育について、質問、家庭や地域との共同による学校運営は、回答、練馬区ならではの連携方法を研究するなどです。質問、ICT 教育の推進計画を、回答、教育振興基本計画素案で具体的な取り組みを示します。質問、ギガスクール構想実現に向け DX 人材の活用を、回答、専門家の助言を活用します。質問、デジタル教科書の導入と教員の研修を、回答、研究します。校内研修を継続的に実施します。質問、学校の通信環境の強化を、回答、幅広い ICT の活用を見据え充実に取り組みます。以上、練馬区議会公明党宮原義彦の質問でした。続いて、まっすぐに誠実に政策を実現、練馬区議会自由民主党鹿島正夫の質問です。共同の取り組みについて、質問、南大泉で開催された農フェスタは、農業者や体験農園利用者、地域の飲食店、商店会など多くの方との共同で農の魅力を存分に味わえる取り組みであった。区長の感想は。回答、農業者や地域住民と交わした言葉の一つ一つが心に残っています。区民と行政が連携して区民サービスの充実を目指していくことこそが、練馬ならではの新しい自治の創造です。子育て教育施策について、質問、子育て支援の充実に向け乳幼児一時預かりのさらなる拡充を、また子育てスタート応援券の民間一時預かりへの適用を、回答、一時預かりの拡充に向け区西部地域に開設します。利用者や事業者の意見を聞きながら検討します。質問、学校の通信環境の脆弱性が課題、早急に改善を、回答、通信環境の充実に取り組みます。質問、児童生徒を犯罪被害から守るため防犯カメラの設置を進めてきた、その効果は、引き続き防犯カメラのさらなる増設を、回答、区内の刑法犯認知件数が減少しており、犯罪抑止に効果があります。防犯カメラの増設に向け有効性や補助制度を周知します。質問、教員が児童生徒らに猥褻な行為をし処分されるケースが全国的に増加している、性犯罪被害の防止に向け取り組みの強化を、回答、教職員に対し猥褻・セクハラ事故防止に関する研修を実施します。採用段階からの厳格な対応を東京都に強く要望します。質問、児童生徒数の増加により教室確保などに課題を抱える大泉第二小学校の早期の改築を、回答、各校の実情に応じ長寿命化改修または改築の利点と課題を具体的に比較し最適な手法を検討します。質問、児童相談体制の充実に向け一時保護所の需要増や介入に応じない場合の警察との連携強化など東京都と共に進めていける部分は、回答、養育支援家庭訪問などにより養育状況の改善や育児負担の軽減を図るなど適切な支援につなげます。南大泉の交通課題について、質問、西武池袋線大泉学園駅から保谷駅間の鉄道立体化の推進を毎回求めている。鉄道立体化の必要性を練馬区としてどう捉えているのか。回答、課題の抜本的な解消には鉄道立体化が必要です。西武新宿線の事業が円滑に進められる段階で、次の実施区間として東京都に働きかけます。質問、緑バス南大泉ルートの保谷駅接着に向けた進捗は、合わせて増便などのサービス改善を、回答、駅南側駆動の拡幅用地取得に向け積極的に取り組みます。増便などについてバス事業者に働きかけます。障害者の就労支援について、質問、障害者の 工賃向上に向け、自主生産品を販売する会場を増やすなど、認知度の向上に向けたより一層の工夫を、会頭、図書館などでの練り市開催も検討しています。施設にコンサルタントを派遣し、広告宣伝などの強化を支援します。以上、練馬区議会自由民主党、鹿島正夫の質問でした。代わって、コロナ禍未来へ責任のある政策の実現を、練馬区議会未来会議、都民ファーストの会、国民民主党、松田渉の質問です。区長の基本姿勢について、質問、練馬区を次のステージに導くためにも、区長は次期区長選に出馬する責務がある、見解は、回答、来たる区長選挙に出馬する決意です。引き続き、来期も区政運営の重責を担っていきたいです。質問、新型コロナの3回目のワクチン接種が始まった。他自治体から転入した区民に対する周知方法は、回答、接種券の発行の申請が必要です。区法や区ホームページで周知するなどです。質問、東京都の予算に都立の仮称練馬児童相談所の設置にかかる予算が盛り込まれた。所見は、回答、練馬区が積極的に進めてきた取り組みを東京都がさらに前に進める方針を示しました。大いに歓迎すべきものです。防災まちづくりについて、質問、避難路に面する危険なブロック塀の撤去や、境外道路の拡幅などの進捗状況と、事業促進に向けた取り組みは、回答、推進地区3地区の実績は、危険なブロック塀などの撤去が21件、境外道路の拡幅が4件などです。沿道の個別訪問を実施するなどです。質問、燃え広がらない街の実現に向けた取り組みを、回答、東京都建築安全条例に基づく新たな防火規制区域を3地区全域に対して指定する予定です。障害者の社会参加について、質問、仮称障害者の意思疎通に関する条例の検討部会には、知的障害のある方が参加している。どのような合理的配慮を提供しているのか。回答、事前の補足説明や支援者が同席し、サポートを受けられるよう配慮したなどです。質問、12月の障害者週間に合わせて、身近な問題などを多くの人で共有し、理解促進につなげるべき。回答、本庁舎でのパネル展の開催や、障害による困りごとなどを伝える動画の放映、パンフレットの配布などです。児童生徒による応急訓練について、質問、さいたま市で実施しているアスカモデルを参考に、教育現場でも応急訓練を繰り返し行い、事故発生時の備えを。回答、全小中学校の教員を対象に応急救護研修会を毎年度開催しています。アスカモデルは今後の研修などの参考にします。情報公開について、質問、人命に関わる災害発生時には迅速な対応が必要。氏名公表基準の整理を行うべき。東京都や警察との平時からの整理や調整が必要。所見は、回答、東京都や警察と連携を図りながら、練馬区における公表の考え方や手順の検討を進めます。都市農業について、質問、世界都市農業サミットのレガシーは、回答、仮称全国都市農業フェスティバルが、都市農業の魅力の発信や共有などにつながるイベントとなるよう準備を進めます。質問、農地保全に対する考えは、回答、引き続き生産緑地の貸借制度を活用し推進するなどです。質問、農福連携の窓口として、障害者就労支援センターへの支援や連携強化を、回答、センターや都市農業課と連携し、練馬ならではの農福連携の推進に取り組むなどです。以上、練馬区議会未来会議、都民ファーストの会、国民民主党、松田渉の質問でした。今度は、デジタル化で行政サービスのさらなる向上を、練馬区議会公明党、平野正弘の質問です。DX の推進について、質問、 業務改革と人材育成は、回答、紙などが前提の業務を見直します。研修体制を構築します。質問、マイナンバーカードの円滑な交付と健康保険証機能の登録への支援を、回答、交付場所の移転や増設などをします。交付コーナーで支援しています。質問、地域でのデジタル活用に支援を、回答、実践事例集を作成するなどです。質問、お悔やみ専用窓口の円滑な運営を、回答、システムを活用し、申請書を一括で渡すなどです。都市農業について、質問、区長の思いと決意は、回答、都市農業は練馬区の誇りです。次世代に引き継ぐことが重要な責務です。質問、対策制度の活用支援と相続税納税猶予制度の拡充を、回答、課題を抱える農業者へ提案するなどです。引き続き国に要望します。質問、地域発の農業イベントの予算増額と全区的イベントの開催を、回答、引き続き支援します。都市農業の共感などにつながるよう準備します。質問、ユニバーサル農園の取り組みを、回答、国の動向を注視します。引きこもり8050問題について、質問、支援の成果と課題は、回答、各相談機関の連携が強化され、支援が迅速化しています。長期的な視点での取り組みが必要です。質問、家族支援の充実を、回答、効果的な情報発信や講演の実施などです。質問、当事者本人への広域的な支援を、回答、東京都主催の支援推進会議を通じて東京都へ働きかけます。プレコンセプションケアについて、なお、プレコンセプションケアとは、将来の妊娠を考えながら、女性やカップルが自分たちの生活や健康に向き合うこと。質問、練馬区の認識と取り組みは、回答、食育推進や健康課題に関する情報発信などです。質問、幅広い情報提供を、回答、成人式でパンフレットを配布します。質問、相談体制の構築を、回答、先行事例を参考に環境づくりに努めます。質問、プレコンセプションケアの視点で健康教育を、回答、考え方を参考に発達段階に応じて指導します。公共交通空白地域改善計画について、質問、緑バス放野ルート再編の進捗は、回答、バス停の設置場所を協議中です。質問、再編ルート上の安全対策とダイヤ増便を、回答、道路交通法に従い安全性を確認し決定するなどです。事業者と協議中です。質問、緑バスの利用促進、利便性向上と防犯対策の取り組みを、回答、時刻表をホームページに掲載するなどです。非常時に電光掲示板で異常を知らせるなどです。自転車の安全利用について、質問、自転車損害賠償保険加入の義務化を周知し、促進を、回答、ポスター掲示場所を拡大するなどです。質問、自転車交通ルールの周知・啓発を、回答、警察と協力し周知します。質問、シェアサイクル事業の区全域への拡大と隣接自治体との相互乗り入れを、回答、来年4月から区全域に拡大します。相互乗り入れの社会実験を開始します。魅力ある図書館について、質問、全館にデジタルサイネージの導入を、回答、拡大を検討します。質問、利用者カードと IC カードの連携を、回答、導入自治体の事例などを研究します。質問、電子書籍の早期導入を、回答、図書館構想の中で検討します。質問、特色あるイベントの開催を、回答、検討します。以上、練馬区議会公明党、平野正弘の質問でした。次は、環境福祉・ジェンダー平等施策の充実を、インクルーシブな練馬を目指す会、柳井勝子の質問です。区長の基本姿勢について、質問、重要土地等調査規制法の成立で、 練馬区が特別中止区域を抱えることがほぼ確実。区長として区民の権利を守る立場に立った国への対応を、回答、憲法などの手続きに従い成立したものです。意見を言う立場にありません。ケアラー支援について、質問、子ども自身がヤングケアラーかもしれないと気づき、相談できる窓口の設置など具体的な支援策は、回答、学校や介護などの関係機関、総合福祉事務所など、どの相談窓口でも課題を受け止め、複合的な課題に対応できるよう連携して支援しています。質問、ケアラー支援条例の制定を、回答、新たに制定する考えはありません。改定アクションプランなどに位置づけます。ジェンダーに関する施策、質問、効率的・効果的な施策の実施には、客観的な統計が必要、ジェンダー統計の実施を、回答、区民意識移行調査において、性別、地域別、年代別の統計や、可燃度比較を行い、区政運営の基礎資料としているなどです。居住支援について、質問、伴走型支援の課題を共有し、住宅施策に反映するため、居住支援法人を居住支援協議会のメンバーにすべき、考えは、回答、各法人は支援内容や得意分野が異なるため、必要に応じ出席し意見をもらっています。環境学習について、質問、プラスチックによる海洋汚染の記載がない副読本を見直せ、回答、区民一人一人の行動が意味を持ちます。地域住民など様々な主体との協働により、脱炭素を推進します。令和4年度版から盛り込むなどです。質問、子どもが自ら調査や実践活動に取り組む工夫を、回答、清掃事務所職員がゴミの減量やリサイクルの取り組みなどの最新データや写真を使用して分かりやすく説明しているなどです。質問、出前授業など省エネやゴミ減量に取り組む市民の力の活用を、回答、区民ボランティアが各種講座を企画・開催しているなどです。地域に根付き、普及啓発事業の基幹的な役割を果たしています。子ども施策について、質問、次期教育振興基本計画にユネスコが提唱する包括的性教育を盛り込め、回答、知識の個人差などに十分配慮すべきものです。計画に位置づける考えはありません。質問、養護教諭や助産師、NPO 法人と共同で、性教育の教材や授業方法を研究し、出前講座の実施を。回答、すでに実施しています。引き続き取り組みが広がるよう働きかけます。外環本線及び青梅街道ハーフインターチェンジについて、質問、沿線上の豊かな水資源が緑豊かな環境を作っている。工事の地下水への影響を懸念、見解は。回答、特異な数値は発見されていないなどです。事業者に情報提供を求めます。質問、陥没事故で見通しが立たない計画のために、町が壊され疲弊していると周辺住民は訴え、防犯面も懸念、空き地を放置せず、緑地整備を。回答、本計画の早期実現を求めています。緑地などの整備を交渉する考えはありません。以上、インクルーシブな練馬を目指す会、柳井勝子の質問でした。一般質問の用紙の途中ですが、これでテープの表側が終わります。そのまま裏返して、引き続きお聞きください。